生花で綴る藤枝の歳時記、南条忠義作。瀬戸川、花志川、朝比奈川の流域、市の南部には美しい四季の移ろいや歴史、文化が息づいています。そのような風土の中の一つに、昔懐かしい年中行事があります。正月の行事、春の農作業、子どもたちの成長を願うひな祭り、初夏の茶摘み、田植え、無病息災を願う夏祭り、打ち上げ花火、秋の五穀豊穣に感謝する秋祭りなどの行事です。かつてこのような年中行事を通じて、家族ぐるみの温かい人間関係の絆が、人への思いやり、素直さ、感謝の心を育んできたのです。家族の絆が村の絆、郷土の絆となって美しい郷土を作ってきました。しかし、昨今の飽食の時代にあって、あの頃の素朴な人情、思いやり、素直さは失われつつあり、家族、学校、社会の崩壊となり、深刻な社会問題となりつつあります。このような社会風潮を見直し、本来あるべき素直な心に戻るために、生花で綴る藤枝の歳時記と題して、脚本を思い立ちました。どうぞお聞きください。
3月の声を聞いても上旬は寒く、潜水や小川の縁の猫柳が一斉に芽吹くと、やっと早春の気配がします。三寒四温を繰り返し、日増しに春が風に乗ってやってきます。春のお彼岸も過ぎる頃、学校の裏山の山桜がベージュの若葉を出し、本格的な春を告げてくれます。旧のひな祭りが待ち遠しい。初節句のうちでは3月25日ごろから飾り始めます。そして子どもたちが一斉に見に行くのです。おひな様にお供えする3色のひし餅の材料のよもぎを摘みに行きます。びくを持って田んぼのあぜに行きました。おばあさんがひし形の三段飾りの餅について、一番下が雪になぞらえた白、その上は芽吹いた草の緑、その上は花を意味する黄色か紅と教えてくれました。寒い冬、やがて春が来て花が咲く、こんな願いが込められていたのですね。さらにおひいなさんに備えるぬたに混ぜるつぼ拾いもこの頃でした。まだ冷たい水田に入って素手で拾うなど、この時期は子どもの仕事が増えて忙しくなります。20日過ぎは卒業式が始まり、蛍の光、仰げば尊しの歌声が春風に乗って聞こえてきます。6年生で普段いたずら小僧たちが、この日だけは神妙な顔をして先生たちに送られ、校門を出て行く風景が見られました。30日ごろ、待ちに待ったおひな様が1年ぶりで広間に赤い毛線の上に勢ぞろいします。嬉しくてたまらない。おばあさんやおじいさんがおひな様の説明をしてくれます。天神さん、御殿飾り、霧の箱に入った高砂のじじ、ばばや、義経弁慶の勇士など。その日はおひな様の前につきっきりで遊んだり、近所のおひな様を見に行ったものです。瀬戸川べりの堤防や山々に一斉に山桜が咲き、里の田んぼでは菜の花が咲き始めます。3月は進学、就職と別れの月でもありました。嬉しい新学期もすぐです。皆さんもそれぞれ思い出があるでしょう。 さあ、目をつぶって振り返り、あの時代に戻り、歌いましょう。
4月、うずき。4月上旬、ひな祭り、山湯さん、浜行きなどの行事は、大人も子供も本格的な春を満喫します。2日は山湯さんです。お母さんたちが朝早くから餅箱にいなり寿司、のり巻き、べっこう、おぼろを乗せたお寿司を作ります。おひなさまに備えた後、お寿司や煮物を重箱に詰めて、お酒を持って高い山の見晴らしの良い桜の木の下にむしろを敷いて、一日楽しむのです。近所のおじいさん、おばあさん、子供衆も一緒です。山の頂は一日中にぎやかになり、みんなでおしゃべりしたり、歌を歌ったりして過ごします。眼下に見える里の桜、菜の花などに霞がかかり、絵のようです。元気の良い男の子は陣屋を作り、旗をあげて、お互いに攻め合う遊びをしました。戦国時代の名残でしょうか。夕方、西の空に夕日がかかる頃、三三五五帰宅します。3日の晩、おひなさまを寝かせます。明日はおひなさまを片付けるのです。親たちにもう一日しまうのを伸ばすように、せがんだものです。4日、学校から帰ると、広間のおひなさまがすっかり片付けられて、寂しい思いをしたものです。やぶちゃっちゃがうぐいすとなり、ここかしこでさえずり、ツバメが南方から飛んでくると、新学期の始まりです。小川の水もぬるみ、村の小川では、殺生が始まります。土壌、船、メセロが取れました。麦も成長し、里の田んぼは菜の花、レンゲ、青い小麦が入り混じり、小夏、おぼろ月夜の風景を再現してくれます。25日過ぎになると、新茶の摘み取りが始まります。